おはようございます。高原豪一郎です。さて、今のアメリカ大統領はジョージ・ウォーカー・ブッシュさんですが、この方の演説を見るたびに思うことは、お父さんと似てるなぁということです。父親のブッシュさんも大統領でしたが、この親子は顔が似てる、声が似てる、歩き方が似てる、名前まで同じなんです。どうしてこんなに似てるのかというと、親子だからですね。 DNA を受け継いでるんです。先日電車に乗ろうとすると、遠足帰りの小学生の集団が降りてきました。その中に私の娘がおりました。手を振ると分かったようですが、その瞬間彼女の周りの友達が一斉に言ったんですね。同じ顔してるって。実はすごく似てるんです。なぜでしょう。親子だからです。製薬会社で龍角山という会社がありますが、そこの藤井社長は若かりし時、お父さんが大嫌いだったそうです。それで父が右へ行くと自分は左、父が白と言うと自分は黒だとやってきたそうです。そのお父さんが亡くなり、何十年も経った後、ある日ほろ酔い気分でマンションにたどり着き、エレベーターに乗った時のことです。なんと目の前にお父さんが立ってじーっと見てる。うわーっと声を上げた時、鏡に映った自分の姿だと気がついたそうです。あんなに似たくないと努力してきたのに、父親と同じ年齢に達した時、風貌がうり二つです。それは紛れもなく父の命を受け継いでいることの証拠ですね。ところで、人間が親から受け継ぐのは風貌や才能や良いものだけではありません。実は忌まわしいものも嫌おなしに受け継いで行かなければならないのです。例えば遺伝病というものがありますね。その家系特有の伝わり続ける血液の病気というものが何十種類もあります。肉体の病の元が親から子、子から孫へとバトンタッチされていくというのは本当に辛いことだと思います。しかし、もっともっと深刻なものを、実は私たちは親から先祖から代々脈々と受け継いでいると聖書は言うんです。それは罪という性質と死という結末です。聖書にこう書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。人間は生まれながらにして罪の性質を持っていますね。良いことは努力してもなかなか身につかないのに、悪いことは努力なしにスーッと身についていく。これは罪の性質を持って誕生するからですね。そしてこの罪の性質は親から受け継いだもの、さらに親は親の親から受け継いだもの、ずーっと遡っていくと、人類最初の先祖であるアダムが神に反逆した結果、後々の世代の全員が罪をもって誕生することを運命づけられてしまったのです。綺麗な湖から川が流れ出て海へ注ぎ出しているとします。もしその水源地である湖に毒が投げ込まれたらどうなるでしょう。湖全体が汚染されてしまうだけではなく、そこから流れ出る川のすべて、川の上流も中流も下流も全体が汚染されてしまいます。それと同じように、人類のルーツ、命の水源地、最初の人アダムに罪が入り込むことによって、そこから生まれ出る全人類の子孫たちは一人残らず、この罪という反逆の性質を宿して生まれてくるのです。言うなれば、人間は皆命の中に罪の球根を持ってるんです。 球根というのはそれだけでは芽を出しません。でも水をやったり火に当てたりするとたちまち芽吹きます。ダリアの球根にはダリアが咲き、チューリップの球根にはチューリップが咲く。そして罪の球根には罪の花と実が見事に咲くのです。聖書はすべての人は罪人であると言います。それは罪を犯した人だから罪人なのではなく、罪人なので罪を犯すようになるというんです。犬はワンと鳴くから犬なのではなく、犬だからワンと鳴くんです。同じように罪人は罪を犯したので罪人なのではなく、罪という性質を受け継いでいるので罪を犯してしまうのです。どうして人間は争ったり、いがみ合ったり、憎んだりするんでしょう。人間だからなんです。罪のルーツを先祖に持つ子孫であるからですね。しかし、イエス・キリストは、人でありながら、全く罪のない方でした。なぜでしょうか。処女マリアから生まれたからです。通常の男女の交わりから誕生したのであれば、イエスもまた罪の支配を受ける人に過ぎなかったはずです。しかし、この方は聖霊という神の霊により、処女から生まれた人、人となった神なのでした。この方だけが罪と全く関係のない方です。それゆえに罪人の身代わりとなることができたのです。聖書は、すべての人は罪人であると言います。それはとても不愉快な指摘ですね。どうして聖書は罪人、罪人と人間を罪人呼ばわりするんでしょう。私の小学校時代、サイクリングが大ブレイクしておりました。後ろの荷台にでっかい方向指示器を積んで、縦断変速、12段変速なんて重装備のサイクリング車がとってももてはやされていたんですね。ところが私は自転車を持っていなかったんです。それでいつも足軽のように友達の自転車の後を走って追いかけたもんです。ある時、一人の友人がこう言ったんです。この中で自転車を持ってないやつおるか?私はそれを聞いたとき、カチンときましたね。知ってるくせに。これ見よがしに、ひけらかしやがって。私と何人かの自転車を持ってない友人は黙っていましたが、彼は何回も何回も聞くんです。この中で自転車持ってない奴おるか?自転車欲しい奴がおるか?私は、意地でも返事せんぞと思っておりましたら、一人の友達が、ああ、俺持ってないんだ、と言ったんです。すると、その金持ちの友人はこう言ったんですね。じゃあ、俺の乗ってるサイクリング車、お前にやるわ。と、みんな、絶句しました。なんと、彼は、コーラの検証か何かで、最新型のサイクリング車が当たったというんです。二台もあっても家に置き場所がないので、一台タダであげようっちゅうんですね。彼が自転車なやつおるかと聞いたのは、見せびらかすためではなく、プレゼントする相手を探してのことだったのです。悔しかったですね。惜しいことしました。自転車を持っていない人にだけ自分のサイクリング車をあげたかったからそう聞いたと分かったんですね。さて、聖書はなぜ人間に罪人、罪人と罪を宣告するんでしょう。それは罪人だけが救われるからです。神が罪人を探しているのは許しを与えたいからです。罪人に何としても許しを与えたいからなのです。どうぞこのキリストにある救いを受け取ってください。心からお勧めします。